広報日高平成31年3月号ナンバー626表紙日高広報日高2019平成31年3月号ナンバー626表紙説明上部にローマ字で大きく日高最後の A に乗るように広報日高その右に2019平成31年3ナンバー626が縦並びに置かれています。男性が上空を見上げながら手元で糸を調節しタコ揚げをしています。男性の後方にはタコを持つ女性、タコ揚げを見ている人々、日高手作りタコ揚げ大会の横断幕テントが見えます。左下に縦書きで2行、思いが詰まったタコ上がれの文字があります。表紙説明終わり。表紙終わり。ナンバー626、日高3、コンテンツ、目次、P3、3月31日日曜、4月6日土曜は、市役所の一部窓口業務を行います。P4、埼玉県議会議員一般選挙、4月7日日曜は投票へ。 P6 コミュニティスクールを基盤とした小中一貫教育を開始します。 P8 3月15日金曜から検診の先行はがき予約が始まります。 P9 犬の登録と狂犬病予防集合注射のご案内。 P10 不要布団の受け入れ要予約、抽選。 P14 大人になっても遠足したい行こう、遠足の聖地へ。 P16 あなたの街から。 P17 日高インフォメーション。 P22 子育て応援キラキラ通信。 P25 私立図書館から。 P26 市民情報広場。P27 暮らしの情報無料相談。 P28 日高の魅力再発見。日高市役所郵便番号 350-1292 日高市大和座南平沢1020番地午前8時30分から午後5時15分土日曜日祝日年末年始を除く。電話 042-989-2111 ファックス 042-989-2316 ホームページ https://www.city.hidaka.lg.jp/LINE ID:/hidakacity Twitter:/switter.com/hidakacity_pr Facebook https://www.facebook.com/hidakacity.saitama/まちいろ http://machiro.town/まちいろではスマートフォンやタブレット端末から広報日高を閲覧できます。ホームページ日高知得情報アプリまちいろそれぞれの QR コードが掲載されています。延長窓口市民課健康支援課 子育て応援課、修税課、税務課の一部業務、毎週火曜日午後7時まで祝日を除く。年度末年度始め会長、市民課、健康支援課、子育て応援課、社会福祉課、障害福祉課、修税課、税務課、学校教育課の一部業務、詳細は本紙3ページ参照。3月31日日曜、4月6日土曜、午前8時30分から午後5時15分。今月の納税、今月が納期限の税金はありません。今月の一押し、2月2日、個性あふれる手作りだこが、巾着田の空を鮮やかに彩りました。市民カメラマン、平田元次さん撮影。説明。表紙の写真がモノクロで掲載されています。説明終わり。朗読ボランティアグループ日高木星の会の皆さんのご協力により、声の広報日高を発行しています。市ホームページから聞くことができるほか、デイジー版 CD やカセットテープを貸し出しています。詳しくは、日高市社会福祉協議会、電話985-9100、または市立図書館、電話985-5121へご連絡ください。遠足の聖地、日高へ GO のロゴマークが掲載されています。お知らせ、3月31日日曜、4月6日土曜は市役所の一部窓口業務を行います。臨時に家票の窓口業務を行います。平日に市役所に来られない人は、ぜひご利用ください。なお、3月と4月で曜日が異なりますのでご注意ください。他市区町村、関係機関等の窓口の関係により、取り扱いできない業務もあります。詳しい業務内容については、それぞれの担当課へ直接お問い合わせください。日時、3月31日日曜、4月6日土曜、午前8時30分から午後5時15分。問い合わせ、政策秘書課企画調整担当。表があります。担当課、主な業務内容の順に読みます。担当課、市民課、1階2番窓口。主な業務内容、戸籍届出、婚姻、出生、死亡など、住所変更、転入、転居、転出など、印鑑登録、証明書、住民票、戸籍証明、印鑑証明などの交付、仮ナンバーに関する手続き、在庫がなくなり次第終了、マイナンバー個人番号の通知カードに関する届け出、マイナンバー個人番号カードの交付、事前に電話予約した人のみ、パスポートの交付、3月31日日曜の午前9時から午後0時30分までのみ、住民基本台帳ネットワークを利用した特例転入、住民票の広域交付はできません。健康支援課1階3、4番窓口。国民健康保険に関する手続き、国民年金に関する手続き、後期高齢者医療制度に関する手続き、重度心身障害者医療費に関する手続き。子育て応援課1階6番窓口。児童手当に関する手続き、子ども医療費に関する手続き。社会福祉課1階8番窓口、障害者福祉に関する手続き。修税課1階11番窓口、納税相談、市税の納付。税務課1階12番窓口、課税証明書、非課税証明書の交付、納税証明書の交付、評価証明書、土地家屋の交付、高価証明書、土地家屋の交付、固定資産課税台帳、名寄せ台帳の写しの交付、 担当課、学校教育課5階、主な業務内容、児童生徒の転入学、転出学の受付、就学援助の受付、表終わり。4月から社会福祉課は障害福祉課に変更となります。イベント、日和田山に記念樹を植えませんか？日和田山の管理を行っている市民の森、日和田山環境ボランティアでは、活動の一環として毎年ミツバツツジの植樹会を行っています。誕生、入学、結婚、就職、還暦などの記念に、ミツバツツジを日和田山に植え、成長していく樹木を共に見守っていきませんか？個人だけでなく、グループや会社などでも申し込みが可能です。日時、3月23日土曜、午前9時から11時、小雨結構。集合場所、日和田山登山口東山前。車でお越しの場合は、巾着田入口駐車場、無料へ駐車してください。人数20組、申し込み順、費用2000円、当日集金、ミツバツツジ苗木代、持ち物、大きいスコップ、記念樹につける名札、申し込み3月15日金曜までに、電話または直接環境課生活環境担当へ、問い合わせ環境課生活環境担当、写真説明、スコップを手に植樹している子どもと大人2人、写真説明終わり。お知らせ、埼玉県議会議員一般選挙、4月7日日曜は投票へ。埼玉県議会議員一般選挙、投票日4月7日日曜、投票時間午前7時から午後8時、問い合わせ選挙管理委員会事務局総務課内、電話989-2111。投票できる人、平成13年4月8日までに生まれ、平成30年12月28日までに日高市に住民登録をして、投票日まで引き続き市の住民基本台帳に記載されている人、日高市の選挙人名簿登録者のうち平成30年12月7日以降、埼玉県内の他の市町村へ転出した人で、転出先の市町村の選挙人名簿に登録されていない人、選挙権があっても市の選挙人名簿に登録されていない人は投票することができません。また、市の選挙人名簿に登録されていても、特別の事情で選挙権を失った人などは投票することができませんのでご注意ください。代理投票、点字投票、身体が不自由な人や自分で字を書くことができない人は、係員が本人に代わって記載する代理投票ができます。また、目が不自由な人は点字による投票ができます。いずれの場合も投票所で係員に申し出てください。選挙公報、投票日の2日前までに新聞朝刊、スポーツ紙を除くに折り込み配布します。新聞を購読していない人は市役所、各公民館、障害学習センターに用意します。また、市ホームページにも掲載しますのでご利用ください。公営ポスター掲示場、市内に133箇所のポスター掲示場を設置します。郵送による不在者投票、身体に重度の障害のある人は自宅等において投票し、これを郵送する郵便投票ができますが、投票には郵便等投票証明書が必要です。この証明書の交付申請手続きは、お早めに選挙管理委員会へお問い合わせください。郵便等投票証明書をお持ちの人は、投票日の4日前、4月3日水曜までに証明書を提示し、投票用紙を選挙管理委員会に請求してください。対象、身体障害者手帳または戦傷病者手帳の交付を受けている人で、両下肢、 体幹、移動機能、心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、
免疫等の障害の程度が重度の人、
また、要介護状態区分が要介護5の人、代理記載制度、郵便等による不在者投票をすることができる人のうち、上肢または視覚の障害の程度が重度の人などの場合、事前に選挙管理委員会に届け出た人に投票に関する記載をさせることができます。なお、代理記載の方法により投票を行うには、郵便等投票証明書のほかに、代理記載の方法による投票を行うことができるものであることの証明手続きと、代理記載人となるべき人の届け出の手続きが必要です。お早めに選挙管理委員会へお問い合わせください。期日前投票。投票日当日に仕事や旅行などの用事で投票所へ行けない人は、期日前投票をご利用ください。日時3月30日土曜から4月6日土曜、午前8時30分から午後8時、場所市役所1階ロビー、持ち物、投票所入場券または写真付きの本人確認ができるもの、運転免許証、パスポート、マイナンバー、個人番号、カード等、投票手続き、宣誓書の記入が必要です。投票所入場券の裏側の宣誓書に記入し、お越しください。開票、日時4月7日日曜午後9時から、場所、文化体育館日高アリーナ、速報及び結果、投開票速報及び結果は、市ホームページ、https://www.city.hidaka.lg.jp および広報日高でお知らせします。市ホームページの QR コードが掲載されています。3月29日金曜の告示日に複数の立候補者がいなかった場合は無投票となります。無投票となった場合は市ホームページ、防災行政無線、広報等でお知らせするほか、公営ポスター掲示場に掲示します。みんなで選挙に参加しよう。入場券はいつ届くの？選挙の告示日、3月29日金曜前後に、選挙管理委員会から世帯全員の入場券を封書で世帯主宛に郵送します。投票にはご自身の入場券を忘れずにお持ちください。入場券がない場合は新たに作成しますので、本人確認ができるもの、運転免許証等をお持ちください。入場券のサンプルが掲載されています。どこで投票するの？お住まいの行政区により投票所が異なります。入場券に記載された投票区、投票所をよく確認しましょう。また、終了時刻間際は混み合うことがあります。投票はなるべく早めに済ませましょう。第1区投票所、第自治会館、第2区投票所、駒公民館、第3区投票所、総合福祉センター研修室、第4区投票所、日高市役所、第5区投票所、駒川区公会堂、第6区投票所、原宿区公会堂、第7区投票所、障害学習センター、第8区投票所、高萩北公民館、第9区投票所、高萩第3区公会堂、第10区投票所、高萩公民館、第11区投票所、高萩南農村研修センター、第12区投票所、日高団地自治会館、第13区投票所、日高団地ふれあい会館、第14区投票所、高根小学校児童室、第15区投票所、 駒川南公民館、第16区投票所、駒武蔵台自治会館、第17区投票所、武蔵台公民館、第18区投票所、横手台自治会館。投票はどうやってするの？1、入場券を持って入場券に記載された投票所へ行きます。2、投票所に着いたら入場券を受付係に渡します。3、係員が選挙人名簿と照合します。4、投票用紙を受け取ります。5、仕切られた机で投票用紙に選びたい候補者1人の氏名を記載します。6、投票箱に投票用紙を自ら入れて終わりです。お知らせ、コミュニティスクールを基盤とした小中一貫教育を開始します。平成32年4月から市内すべての小中学校でコミュニティスクールを基盤とした小中一貫教育を開始します。1地区ごとに、小学校、中学校、公民館が一つずつあることや、地域の協力が強いという日高市の特色を生かし、義務教育9年間を見通した学校教育を行っていきます。日高市小中学校未来構想、子どもは学校で学び、家庭でしつけ、地域で育てると言われています。子どもの数が多かった頃は、公園や広場に行くと、小さな子から大きな子までが一緒になって遊んでいました。そして、上級生が下級生のお手本となり、遊びを教え、下級生はその姿を見て、いつかこのお兄ちゃん、お姉ちゃんのようになりたい、と憧れを抱いていました。そこには学びがありました。日高市の小中学校の未来構想は、小さな子から大きな子までが一緒に遊び、学ぶ。そして、おらが地域の学校で、おらが地域の宝である子どもたちを育てる、という地域の絆から生まれています。今後は、コミュニティスクールを基盤とした、小中一貫教育を推進する学校で地域が支えとなり尊敬する中学生を目指す小学生、下級生を大切にする中学生を育てます。問い合わせ、学校教育課、学務担当。コミュニティスクールって何？コミュニティスクールとは学校運営協議会制度を導入した学校のことを言います。子どもたちを取り巻く様々な教育課題を解消するため、学校と保護者、地域の皆さんで一緒に知恵を出し合い、学校運営に意見を反映させることで、地域と共にある学校を実現するための仕組みです。学校運営協議会。学校運営協議会では、教育委員会から任命された保護者や地域の皆さんが学校運営の基本方針を承認したり、教育活動に対して意見を述べたりすることで、課題解決を行っていきます。日高市では、各学校区で1つ、合計6つの学校運営協議会を設置します。小中一貫教育って何？小学校から中学校までの子どもたちの成長を見通した教育内容を編成して教育を行うことです。例、学校行事を小中学校合同で行う、生活の決まりや授業の約束を同じにするなど、メリット、学習意欲の向上や学習習慣の定着が進む。授業の理解度が向上し、学習に悩みを抱える生徒が減少する。中1ギャップが緩和され、不登校、いじめ、暴力行為、中学校進学に不安を抱える生徒が減少する。自己肯定感が向上し、 思いやりや助け合いの気持ちが育成される。Q&A。 Q、コミュニティスクールは他の学校と何が違うのですか？ A、学校の運営に保護者や地域の皆さんの参画が保障されていることが大きく違います。学校と地域が力を合わせることで、信頼し合い、それぞれの立場で主体的に地域の子どもたちの成長を支えていく学校づくり、地域コミュニティづくりを進めていきます。Q、小中一貫教育が始まると、小中学生が一つの学校に通学するのですか？ A、平成32年度から日高市で開始する小中一貫教育は、教育の内容や方法などを小中学校で一貫して行うことで、通学する学校は変わりません。その後、児童・生徒数の変化や地域の意見を聞きながら、駒、高根、武蔵大学校区については、小中学生が一つの校舎で学校生活を送る、小中一貫校に改編することも視野に入れています。そして、こんな子を育てていきます。子育てするなら日高市で、と吹き出しがついています。日高市小中学校未来構想、日高市教育ビジョン、志のある人を育み、和と活のある町をつくる日高教育、目指そう、気は優しくて力持ち、気はの下に利他の心、力持ちの下に主体性、学力、体力と書いてあります。イラストがあります。真ん中にハートの絵があります。左側に制服姿の生徒2人がいます。一緒に頑張ろうね。世のため人のために役立とうと吹き出して言っています。生徒2人からハートに向けて慈愛と書いた矢印が伸びています。右側にランドセル姿の児童2人がいます。すごいね、お兄ちゃん、お姉ちゃん、と吹き出しで言っています。児童2人からハートに向けて、尊敬と書いてある矢印が伸びています。イラスト終わり。図があります。建物の形をした枠があり、その中に、小中一貫教育の説明が書いてあります。一番上、建物の屋根の部分に、小中一貫教育、9年間を見通した教育と書いてあります。その下、下の方に小学校の枠、上の方に中学校の枠があります。小学校の枠の中、下の方から1年生、小学校1年生、2年生、小学校2年生、3年生、小学校3年生、4年生、小学校4年生、5年生、小学校5年生、6年生、小学校6年生、小学校の枠の上、中学校の枠の中、下の方から、7年生、中学校1年生、8年生、中学校2年生、9年生、中学校3年生と横書きで書いてあります。1年生から3年生のところには、中学生への意見、4年生から6年生のところには、中1ギャップ解消、7年生から9年生のところには、自尊感情の育成と書いてあります。9年間を通して、専門性の高い授業、9年間の教育課程、一貫した生徒指導の3項目が縦書きに書いてあります。建物の形をした枠外に、次の3項目が書いてあります。特色、課題、連携推進、特色の囲いの中には、 6学校区、1小学校、1中学校、1公民館、地域力。課題の囲いの中には、学力向上、新教育課程、中1ギャップ、小1プロブレム、少子化、施設の老朽化、連携推進の囲いの中には、幼稚園、保育所、かっこ園、と書いてあります。連携推進の項目からは、小学校の枠に向けて矢印が伸びています。建物の形をした枠、下の方には、次のように書いてあります。校長、教職員とあり、コミュニティスクールに向けて矢印と説明の文字があります。コミュニティスクールから校長・教職員に向けて矢印と意見・承認の文字があります。コミュニティスクール、学校運営協議会、オラガ地域の学校、オラガ地域の子どもたち、学校・保護者・地域の方々が共に知恵を出し合い、学校運営に意見を反映し、一緒に協働しながら子どもたちの豊かな成長を支え、地域と共にある学校づくりを進めます。学校を中心としたネットワークを作り、地域の絆を深めます。建物の形をした枠を下から支えるように大きな枠があり、その中には次のように書いてあります。地域学校共同本部、学校応援団からの発展。1、コーディネート機能。2、多様な活動。3、持続的な活動。図、説明、終わり。支えよう、オラガ地域の子どもたち。
お知らせ。3月15日金曜から検診の先行はがき予約が始まります。電話窓口予約に先行し、集団検診、個別検診すべての検診の予約をはがきで受け付けます。便利な先行はがき予約をぜひご利用ください。受付期間、3月15日金曜から4月19日金曜。消印有効。先行はがき予約は先着順となります。電話窓口予約は5月20日月曜から受付を開始します。新しく始めます。1. スター検診。土曜日曜日に行う40から69歳までの人が優先の検診。2. 大腸がん個別検診。詳しくは平成31年度日高市健康スケジュールをご覧ください。問い合わせ、保健相談センター、電話 985-5122。表があります。検診名、集団検診、個別検診、内容の順に読みます。検診名、肺がん結核検診、集団検診、丸、個別検診、丸。内容、胸部 X 線検査を行います。大腸がん検診、丸、丸。便を取り、血が混じっていないかを調べます。前立腺がん検診、丸、丸。血液検査、腫瘍マーカーを行います。子宮がん検診、丸、丸、細胞を取って調べます。乳がん検診、丸、丸、乳房 X 線検査、マンモグラフィーを行います。胃がん検診、丸、横線、バリウムを飲み、胃部 X 線検査を行います。骨粗鬆症検診、丸、横線、超音波による骨量測定を行います。B 型、C 型肝炎検査、丸、横線、血液検査を行います。 検診名、健康審査、集団検診、横線、個別検診、丸、内容、診察、身体測定、血圧測定、血液検査を行います。表終わり。健康審査は、18歳以上、40歳未満の人と、生活保護受給者が対象の検診です。図説明。日高市健康スケジュール、表紙の縮小版が掲載されています。図説明終わり。募集。子育て支援員、保育士募集。子育て支援員、臨時職員として働きませんか？勤務日時。月曜から日曜日、午前9時から午後5時、週4日勤務となります。勤務地、子育て総合支援センター、ぬくぬく、総合福祉センター、駒の里内。対象、保育士の資格を有する人。人数、1人。時給、980円。採用予定時期。4月1日月曜。応募書類、履歴書、写真調布、および保育士証の写し。申し込み、3月15日金曜までに、直接子育て応援課へ。後日面接による選考を行います。問い合わせ、子育て応援課、子育て総合支援センター担当。電話、985-8020。
写真説明。ぬくぬくで座っている親子が指導員を見上げています。写真説明終わり。
イベント。めぐみ先生のパーソナルカラー講座。パーソナルカラーは自分に似合う色のこと。一人一人に個性があるように、パーソナルカラーも人それぞれ。そしてパーソナルカラーは一生変わらないと言われています。カラー診断、診断のポイント、色の活用法などを学び、より自分を魅力的に彩ります。日常に色を効果的に取り入れて、好感度アップ、ハッピードアップを目指しましょう。日時、4月12日金曜、午前10時から正午。対象、成人。人数、10人、申し込み順。講師、パーソナルカラーアドバイザー、藤原めぐみさん。費用、無料。持ち物、筆記用具。申し込み、3月6日、水曜以降の午前8時30分から午後5時までに、電話、または直接、駒川南公民館へ。日曜日、及び祝日を除く。場所、問い合わせ、駒川南公民館、電話 989-1000。
広告、おかげさまで47年3ヶ月、大小ご宴会、松竹、電話 042-989-0597。
お知らせ、犬の登録と狂犬病予防集合注射のご案内。生後91日以上の犬を飼っている人は、犬の登録と年1回の狂犬病予防注射を受けさせなくてはなりません。都合の良い会場にお越しください。なお、海外に犬を連れて行く予定がある人は、受付の際に申し出てください。集合注射を希望しない人は、必ず動物病院等で予防注射を済ませ、その証書を環境課へお持ちの上、注射済表の交付を受けてください。なお、市と協定を締結している動物病院では、その場で注射済表の交付が受けられます。好転により中止になる場合があります。表があります。期日、時間、場所の順に読みます。期日、4月10日水曜、時間、午前9時30分から10時15分、場所、横手台自治会館。 10日水曜午前10時45分から11時30分中野田公園南側。10日水曜午後1時から1時20分横手区公会堂竹畑横手神社。10日水曜午後1時40分から2時久保区公会堂駒。10日水曜午後2時30分から3時30分駒公民館。11日木曜午前9時30分から10時15分平沢上組区公会堂北平沢天神社。11日木曜午前10時45分から11時30分
香山児童公園。
11日木曜午後1時から2時駒川南公民館。11日木曜午後2時30分から3時二連木公会堂。12日金曜午前9時30分から10時30分 JA 入間の高萩南直売所。12日金曜午前11時から11時30分高萩第3区公会堂。12日金曜午後1時から2時日高団地ちびっこ広場。12日金曜午後2時30分から3時30分高萩北公民館。13日土曜午前9時から10時武蔵台公民館。13日土曜午前11時から正午高萩出張所。13日土曜午後1時30分から2時30分駒川公民館東側。期日28日日曜時間午前9時から11時場所市役所駐車場。表終わり。今年度より高萩公民館から高萩出張所に変更しました。駐車場は高萩公民館高萩中学校をご利用ください。登録済みの犬を飼っている人、予防注射の申請用紙を3月上旬に郵送します。内容を確認し必要事項を記入の上会場にお持ちください。費用1頭につき3300円、駐車料金2750円プラス駐車済み表交付手数料550円。未登録の犬を飼っている人、市役所各出張所および各公民館にある犬の登録駐車済み表交付申請書集合用ピンク色の用紙に必要事項を記入の上会場にお持ちください。費用1頭につき6300円、駐車料金2750円プラス駐車済み表交付手数料550円プラス登録手数料3000円。飼い主の皆さんへお願いです。必ず犬を制御できる人が連れてきてください。当日は犬がたくさん集まるので犬が興奮します。また注射を怖がるため思わぬ行動を起こすこともあります。首輪はしっかりと締めリードを短く持ってください。予防注射会場等で犬が糞をした場合、飼い主が責任を持って始末してください。問い合わせ、環境課生活環境担当。イベント、第3回日高キッズダンスフェスティバル。市内で活動するキッズダンスチームを集めたフェスティバルを開催します。元気あふれる子どもたちが日頃の練習の成果を披露します。ご家族、ご友人、お誘い合わせの上、ぜひお越しください。日時、3月24日日曜午前10時から午後1時。終了時間は出演チーム数によって変更する場合があります。場所、 文化体育館日高アリーナ。出演、市内を活動拠点とするキッズダンスチーム。費用無料。申し込み不要。直接会場へ。問い合わせ、障害学習課、障害学習担当。写真説明。6人で踊っている写真と、参加者全員の集合写真の2枚です。写真説明終わり。
広告、琉球拳法空手術、空、生徒募集中、空手教室、携帯 090-1768-4707、電話、ファックス、042-989-8905、安富。http://hidaka-kardae.main.jp/ryukyu/index.html。
お知らせ。不要布団の受け入れ、要予約、抽選。平成31年度の不要布団の受け入れを次の通り実施します。表があります。受け入れ日、申し込み締め切り日の順に読みます。受け入れ日、4月18日木曜。申し込み締め切り日、4月1日月曜到着分まで。5月16日木曜、5月7日火曜到着分まで、6月20日木曜、6月3日月曜到着分まで、7月18日木曜、7月1日月曜到着分まで、8月22日木曜、8月5日月曜到着分まで、9月19日木曜、9月2日月曜到着分まで、10月17日木曜、10月7日月曜到着分まで、11月21日木曜、11月5日火曜到着分まで、12月19日木曜、12月2日月曜到着分まで、平成32年1月16日木曜、平成32年1月6日月曜到着分まで、2月20日木曜、2月3日月曜到着分まで、受け入れ日、3月19日木曜、申し込み締め切り日、3月2日月曜到着分まで、表終わり。時間1、午前9時30分から10時30分。2、午前10時30分から11時30分。時間はこちらで指定します。対象、市内在住の人、事業者は不可。人数、各月50世帯、1世帯につき5枚まで。対象品目、掛け、敷布団、ウレタンマットレス、こたつ布団、シーツ、布団カバーなどは必ず外してください。羽毛布団、座布団、枕、クッション、ぬいぐるみ、磁気マットレスは対象外です。当日は各世帯で直接受け入れ場所へ搬入してください。職員が受付を行います。受け入れ場所。狭山市大和座下広瀬782-2。奥富鉱山株式会社地鉱山資源リサイクルセンター。申し込み。はがきに。1、希望日。2、氏名。3、住所。4、電話番号。5、持ち込み枚数を明記し、郵送で環境課廃棄物対策担当へ。申し込みは1世帯につき各月はがき1通までです。 申し込み多数の場合は抽選の上、結果をお知らせします。集積所に出す場合は、今まで通り50センチメートル四方以下に切り、可燃ごみの日に出してください。羽毛布団は切らずに紐で縛って、羽毛と表示し、可燃ごみの日に出してください。問い合わせ、郵便番号 350-1292、大字南平沢1020番地、環境課廃棄物対策担当。お知らせ、児童虐待防止に関する連携協定を締結。1月18日、狭山市役所で、所沢市、飯能市、狭山市、入間市、日高市の5市が、児童虐待防止に関する連携協定を締結しました。5市はこれまでも近隣自治体として児童虐待を防止するため連携を密に取り組んできました。今後も一層の連携強化を図り、子どもたちの明るい未来を守るために協定を締結することになったものです。この協定により、支援している家庭が5市間で転居した際の切れ目のない見守り体制の構築と支援の強化、各市の児童虐待防止に関する研修の充実、啓発活動の連携などを行っていきます。今後も子どもたちの健やかな成長のため、各市の連携を強化していきます。問い合わせ、子育て応援課、子育て応援担当、1階6番窓口。写真説明。5市の代表5人が手を重ね合わせて正面を向いています。写真説明終わり。お知らせ。安全安心の強化のため、協定を締結。2月6日、市内における犯罪から住民の皆さんを守るため、日高環境保全協同組合、飯能警察署、日高市の3社による日高市防犯活動の連携及びドライブレコーダーの記録データ提供に関する協定を締結しました。この協定は、ゴミの収集などの事業活動を通じて、犯罪や不審者に関する情報を認知した場合に、積極的に110番通報等で警察に通報することや、警察が行う交通事故や犯罪の捜査にドライブレコーダーの記録データを提供することで、安全で安心して暮らせる街づくりを進めていくためのものです。市では、今後も犯罪情報の提供や注意喚起を行い、住民の皆さんのさらなる安全安心の強化を図っていきます。問い合わせ、危機管理課、防災防犯消防担当、写真説明。3社の代表がバックパネル前で並んでいます。写真説明終わり。
広告、遺言、相続、成年後見、離婚等々、相談先がわからずにお困りの方、初回相談は何時間でも無料の地元日高市のIB 行政書士事務所へご相談ください。電話 042-985-7566 行政書士田中悟。
お知らせ。市民課からのお知らせ。最寄りの出張所をご利用ください。市内には、駒、高萩、高根、武蔵台の4出張所があります。ご都合に合わせて出張所をご利用ください。業務日時、月曜から金曜日、祝日及び年末年始を除く、午前8時30分から午後5時15分。場所、電話番号、駒出張所、大字栗坪92番地に駒公民館内、電話 989-1004、高萩出張所、大字高萩691番地1、 高萩公民館敷地内、電話 989-2002、 高根出張所、大和田中香山81番地1、駒川南公民館内、電話 989-3220、 武蔵台出張所、武蔵台5丁目1番2号武蔵台公民館内、電話 980-1001。 主な取扱業務、住民票の写し、住民票記載事項証明書及び印鑑登録証明書等の交付、戸籍、除籍、全部、個人、事項証明書、除籍等標本、改正原戸籍等標本、戸籍の不評及び身分証明書等の交付、日高市に本籍がある人、転入、転出、転居及び世帯変更等の住民移動の手続き、マイナンバー、個人番号カードまたは住民基本台帳カードによる特例の転入・転出を除く、婚姻・離婚・出生・死亡及び転籍等の戸籍の届け出、印鑑の登録及び廃止等の手続き、マイナンバー・個人番号のマイナンバー・個人番号通知カードに関する手続き、再交付申請等、市税・後期高齢者医療保険料・介護保険料及び保育料の納付、市民税・県民税の課税・非課税証明書・納税証明書、市民税・県民税及び軽自動車税等等の一部の税務証明書の交付、国民健康保険の手続き、資格取得・喪失等の資格移動に関する届け出の受付、高額療養費、葬祭費、出産育児一時金等の支給申請の受付等、後期高齢者医療制度の手続き、
被保険者の移動に係る関係書類、
高額療養費及び療養費等の申請書類の受付等、国民年金の手続き、資格取得・喪失等関係届及び保険料免除・猶予申請書等の受付等、重度心身障害者医療費支給申請書及び資格変更届の受付、
介護保険に係る要介護認定申請書の受付、
子ども医療費支給申請書の受付、ひとり親家庭等医療費支給申請書の受付、市町村交通災害共済の加入申し込みの受付、
高齢者等お出かけ支援事業に関する利用に係る関係書類の受付、
犬の死亡届、引っ越しの際は住所の移動手続きを忘れずに、住民票の住所の移動届は国民健康保険、国民年金、選挙人名簿への登録などにつながる大切な手続きです。入学、就職、転勤等による引っ越しをする人は、住民票の移動届、転出届、転入届、転居届なども必ず行ってください。転入届、転居届の期限は、移動した日から14日以内となります。マイナンバー、個人番号、カード等の更新。住所変更をした場合、マイナンバー、個人番号カード、マイナンバー個人番号通知カードに新住所を追記する必要があります。転入届、転居届を出す際は合わせて住所変更手続きを行ってください。同一世帯の手続きをまとめて行う場合は、全員分のマイナンバー個人番号カードまたはマイナンバー個人番号通知カードを持参してください。マイナンバー個人番号カードは、カード情報の更新のため、暗証番号の入力が必要です。同一世帯の人の手続きをまとめて行う場合は、 全員分の暗証番号を確認してください。電子証明書の更新を代理人が行う場合には、委任状等が必要となりますので、事前にご相談ください。なお、転入届を出した場合でも、マイナンバー、個人番号カードの住所変更手続きを行うことなく、90日を経過すると、そのマイナンバー、個人番号カードは失効しますので、必ず手続きをしてください。マイナンバー、個人番号カードとは、プラスチック製の IC チップ付きカードで、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー、個人番号と顔写真等が表示され、マイナンバーの提示と本人確認が同時にできる唯一のカードです。運転免許証などと同様に、本人確認の際の身分証明書としての使用や、電子証明書を使用した各種行政手続きのオンライン申請ができます。また、確定申告がオンライン、e-tax でできるほか、埼玉県市町村電子申請サービスが利用できます。まだお持ちでない人は、ぜひ申請をしてください。問い合わせ、市民課、市民担当、1階2番窓口。
広告、高齢者向け宅配弁当、594円、税込みから。宅配クック123、電話 042-984-2220。
お知らせ、市税の口座振替をご利用の方へ。口座振替の登録は課税がなくなっても継続されます。市税の口座振替は納税義務者ごと税目ごとに登録され、課税がなくなっても継続されます。数年後に再び課税となった場合など、思いがけず登録済みの口座から引き落とされることがあります。次のようになった場合などは、口座登録の廃止または変更について修正会ご相談ください。社会保険に加入したため、国民健康保険を脱退した。市税を夫、妻名義の口座からの引き落としにしていたが、離婚した。軽自動車を廃車し、課税がなくなった。市民税、県民税が普通徴収から特別徴収、給与天引きになった。一定の期間、口座振替の実績がない場合は、通知せずに口座振替の登録を解除する場合があります。納税証明書がすぐに必要な場合はご注意ください。納税証明書が発行できるまでに、口座振替後1週間から10日程度を要する場合がありますので、納税証明書がすぐに必要な場合はご注意ください。軽自動車税の継続検査用納税証明書。軽自動車税の継続検査用納税証明書は、6月中旬以降に郵送します。5、6月に車検のある方は、口座登録を廃止し、金融機関やコンビニエンスストアでの納付をお勧めします。口座振替ができなかったときは、預金不足などで振替ができなかった場合、再振替はできません。納付書、口座振替不納通知書を送付しますので、送付した納付書で納めてください。問い合わせ、修税課修税担当、1階11番窓口。お知らせ、4月2日は世界自閉症啓発デー。4月2日から8日は発達障害啓発週間。発達障害は、自閉症、アスペルガー症候群など、脳機能の発達に関する障害です。コミュニケーションを取ることや、対人関係を築くのが苦手で、その行動や態度から、自分勝手、変わった人、困った人などと誤解を受けることも少なくありません。日々の生活の中で困難なこと、苦手なことも一人一人違いますが、 それぞれの特性に応じて配慮したり、支援したりすることで、発達障害のある人やその家族が生活しやすくなります。自閉症をはじめとした発達障害について、ご理解とご配慮をお願いします。駒郷古民家ブルーライトアップ。毎年4月2日は国連が定めた世界自閉症啓発デーです。この日は自閉症の啓発のため、世界中でランドマークのブルーライトアップが行われており、駒郷古民家でもブルーライトアップを行います。点灯式日時、3月31日日曜、午後6時15分予定。日中も発達障害の啓発に関するイベントを行います。問い合わせ、ライトイットアップブルー日高実行委員会、田中、電話、080-4005-8676、社会福祉課障害福祉担当、1階8番窓口。発達障害関連本の展示・貸し出し。期間、3月26日火曜から4月21日日曜。場所、市立図書館内。発達障害の気づきと可能性、映画上映とディスカッション。映画上映後、発達障害について意見交換を行います。映画鑑賞のみの参加もできますので、ぜひご参加ください。日時、4月21日日曜午前10時から。場所、障害学習センター。上映作品、ドキュメンタリー映画、エイブル、101分。費用、無料。申し込み、不要。直接会場へ。保育を希望する人は、4月10日水曜までに、会サークルコロネット田中、電話 080-4005-8676 へお申し込みください。なお、保育料として1人300円集金します。問い合わせ、市立図書館、電話 985-5121。保育申し込み QR コードがあります。
広告、相続の手続き、申告、生前対策などは、地元日高に拠点を持つ当事務所へご相談ください。野崎誠税理士、行政書士事務所、電話 042-989-4767、野崎誠税理士で検索。
お知らせ。3月7日まで春季全国火災予防運動。忘れてない?財布にスマホに火の確認。市内では平成30年中に25件の火災が発生しています。火災予防の意識を高め、火災から尊い生命や財産の損失を防げるようにしましょう。表が2つあります。種類・件数と出火原因・件数です。順に読みます。種類・建物火災・件数10、前年比マイナス1、林野火災0、前年比プラスマイナス0、車両火災2、前年比プラスマイナス0、その他火災13、前年比プラス3、表終わり。出火原因、焚き火、件数8、放火の疑い3、電灯、電話等の配線3、タバコ1、コンロ1、ストーブ1、取り灰1、火遊び1、排気管1、その他5、不明調査中、0、表終わり。住宅火災の予防ポイント。寝タバコは絶対にやめる。ストーブは燃えやすいものから離れた位置で使用する。ガスコンロなどのそばを離れるときは必ず火を消す。住宅用火災警報器を設置する。 寝具、衣類及びカーテンは防炎品を使用する。住宅用消火器等を設置する。お年寄りや体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制を作る。空気が乾燥して風が強いときは、屋外での火の取り扱いに十分注意しましょう。問い合わせ、飯能日高消防署予防指導課、電話 974-7221。 お知らせ、地球温暖化対策の取り組みに各種補助金を交付します。地球温暖化の原因となっている温室効果ガスの削減を目的に、予算の範囲内で各種補助金を交付します。なお、平成31年度予算の執行を伴う事業のため、市議会での予算議決後に確定します。燃料電池自動車導入費補助制度。燃料電池自動車 FCV を新たに購入した人、事業者に対して、予算の範囲内で費用の一部を補助します。対象、次のすべての条件を満たす人、事業者。1、市内在住の人、または市内に事務所もしくは事業所を有する法人、個人事業者。2、市税の滞納がない人、または法人。3、4月1日月曜以後に、燃料電池自動車 FCV を購入し、道路運送車両法第7条第1項の新規登録をしていること。対象車種、トヨタミライ、ホンダクラリティ、補助金額30万円、補助件数1件、申し込み順、申し込み、4月1日月曜以降に、申請書に必要事項を明記し、必要書類を添えて、直接、環境課生活環境担当へ。申請書は環境課窓口に備えてあるほか、市ホームページからもダウンロードできます。住宅用省エネルギー機器の設置費補助制度。対象となる設備及び補助金額。1、太陽光発電システム5万円。2、家庭用燃料電池、通称エネファーム5万円。3、太陽熱利用システム4万円。4、低地型リチウムイオン蓄電池5万円。5、地中熱利用システム5万円。同一住宅の同一機器への補助は1回限りです。対象、次のすべての条件を満たす人。1、自ら居住している市内の住宅に設備を新たに設置しようとする人。2、自ら居住するために市内に住宅を建築・購入し、その住宅に設備等を設置しようとする人。3、使用開始時に日高市に住民登録がある人。4、市税の滞納がない人。申し込み、4月1日月曜から12日金曜までに申請書に必要事項を明記し、必要書類を添えて直接環境課生活環境担当へ。申請書は環境課窓口に備えてあるほか、市ホームページからもダウンロードできます。申請受付終了後、補助金の申請額が予算額を超えた場合は抽選となります。また、補助金の申請額が予算額に満たなかった場合は、4月15日月曜以降に先着順で受け付けます。工事着工前に申請し、補助金交付決定後に工事を行うことになります。問い合わせ、環境課生活環境担当。
広告、漢方専門長寿堂薬局、飯能信用金庫諸山支店前、電話 049-276-5178、 日曜祝日定休。 和漢物忘れ研究会院展、肩こり、腰痛、湿疹、かゆみ、心臓、肝臓、腎臓、婦人病、癌等手術後の養生、気管支喘息、肺気腫、胆石症、肥満症、痩せすぎ、貧血、糖尿病、不妊症、異母等。
大人になっても遠足したい。行こう、遠足の聖地へ。日高市の魅力が詰まったシティプロモーション動画が完成しました。遠足の聖地をテーマに、豊かな自然や歴史、たくさんのグルメなど、日高市の様々な魅力に触れながら、男女4人が大人の遠足を楽しむ姿を描いています。ぜひご覧ください。動画の見どころ。絶景の日和田山や満開の曼珠沙華をめぐり、自慢のグルメに囲まれながら、男女4人が大人の遠足を楽しむ姿が画面いっぱいから伝わります。あなたも思わず遠足気分。たくさんの市民エキストラにも出演いただき、大人から子供まで楽しめる作品です。動画をチェック。QR コードがあります。大人の遠足を楽しむのはこの4人。歴史大好き、緑役、小野遥。グルメ大好き、高志役、田中良一。自然大好き、ゆうた役、武田哲郎。写真大好き、玲子役、南美沙。説明。四角い枠の中に4人の紹介と横顔の写真があり、枠の上部にはザックを背負った4人が右手の拳を振り上げて、行くぞというポーズをとっている後ろ姿の写真です。説明終わり。写真説明。見開き2ページにわたって上下に10枚の写真が映画のフィルムのコマのように掲載されています。上の5枚には、駒川に集まった4人の出演者と市民エキストラの皆さんの集合写真。駒神社の本殿を見上げている女性の後ろ姿。上空から見た赤い曼珠沙華が見える巾着田の景色。テーブルの鍋を囲んで4人が乾杯をしている様子。駒駅前の広場にある将軍表をバックに4人がポーズをとっている様子です。下の5枚は、駒郷古民家の縁側を歩いて見学をしている4人の様子。タッパーにいろいろなおかずが詰められているお弁当の写真。真っ赤な曼珠沙華の中を歩く4人の様子。駒川で遊ぶ人たちを少し離れた丸木に腰掛けて眺める男性1人と女性2人の後ろ姿。日和田山の二の鳥居付近で4人の出演者と市民エキストラの皆さんで撮った集合写真です。写真説明終わり。日高の魅力発見動画、ここだけの話、撮影の舞台裏。雲が多い撮影初日でしたが、キャストが集まると徐々に太陽が顔を出し、日和田山の山頂に着く頃には、とても爽やかな秋晴れとなりました。写真説明、荷物を背負って日和田山の登山道を歩く男女4人です。写真説明終わり。民家をお借りして、宅内での撮影シーン。撮影関係車両が多数詰めかけたため、近所の方が心配して駆けつけてくれました。皆さんの温かさに触れました。写真説明。民家の一室で、女性がお茶を飲み、そばで男性が荷物を触りながら話をしている様子です。撮影には36人もの市民エキストラが出演。参加された皆さんからはとても楽しかった。日高市に住んでよかった。といった声が聞かれました。写真説明。出演者と市民エキストラの皆さんが 駒神社に集まった集合写真。今にも泣き出しそうな曇り空だった二日目。スケジュールの変更、キャストの名演技、そんな苦労の甲斐もあってか、撮影を終えた途端、大きな雨粒が。写真説明。駒川に架かるドレミファ橋を渡る出演者4人の様子。写真説明終わり。
問い合わせ、制作秘書課、制作推進担当。
あなたの町から、広報に掲載した写真をプリントして、希望者に差し上げています。市政情報課、市政情報担当まで郵送先をご連絡ください。説明、4件のイベントと6枚の写真が掲載されています。順に読みます。説明終わり。2月17日、あったかお鍋でポカポカに。巾着立て第5回飯能日高鍋祭りを開催し、約8500人が美味しい鍋料理を楽しみました。日高市からは、駒鍋、飯能市からは、飯能スイートンなど、多彩な鍋料理のお店が出店しました。会場では、ステージイベントも盛り上がり、心も体もポカポカになりました。市民カメラマン、平田元次さん撮影。写真説明。出店されているお店の前に並んだり、購入した鍋料理を食べている大勢の人。写真説明終わり。2月5日、心地よい音色で癒しの時間。駒川南公民館で、燕木工部の石井さとみさんによるオルガニート演奏を行いました。オルガニートの仕組みを教えていただいた後に、馴染みのある曲を聴き、癒しの時間を過ごしました。最後に参加者が好きな曲を選んで演奏体験を行い、優しい音に包まれながら、音の響きを楽しみました。写真説明。講師の周りに座って、オルゴールの演奏を聴く参加者の皆さん。写真説明終わり。2月2日、自慢のタコを大空へ。巾着田で第32回日高市手作りタコ揚げ大会が開催されました。大会に先駆けて、タコ作り教室も行われており、子供たちは手作りのタコを持って参加しました。当日は市内外から139人がエントリーし、自慢のタコが巾着田の空いっぱいに舞いました。市民カメラマン、小井沼春夫さん、鈴木邦明さん、平田元次さん撮影。写真説明、3枚の写真があります。連打この部に出場し、いくつも連なるタコを揚げている様子。女の子が蛇の形をしたタコを持ち、男の子が鳥の形をしたタコを持っている。巾着田多目的広場の広い空間で、参加者たちが自分のタコを高く揚げている様子。写真説明終わり。1月29日、自分だけの手作り本。市立図書館で製本工房リーブルの田畑恵子さんを講師に招き、製本教室を行いました。伝統文化である和とじの製本に挑戦し、いくつかの道具を使って麻の葉とじを完成させました。一針ごとに集中し、とじ方による違いを学びながら、オリジナルの本を作る楽しさを体験しました。写真説明。4人1組のグループでテーブルに集まり、机の上で作業している様子。写真説明終わり。日高インフォメーション。市役所へのご連絡は、電話 989-2111、ファックス 989-2316、ホームページアドレス https://www.city.hidaka.lg.jp/。お知らせ。 税務申告はお済みですか？申告期限は3月15日金曜です。申告期限を過ぎてから申告すると、平成31年度の市民税、県民税の納付回数が減り、1回あたりの納付額が高くなる場合があります。また、平成31年度課税証明書等の交付可能日が遅くなる場合があります。期限内の申告にご協力ください。上場株式等に係る配当所得等を申告する人、特定上場株式等の配当所得や上場株式等の譲渡、源泉徴収のある特定口座に係る所得等については、市民税、県民税において、所得税と異なる課税方式、総合課税、申告分離課税、申告扶養制度適用を選択することができます。課税方式の選択には、確定申告とは別に、市民税、県民税の申告が必要です。申告には期限がありますので、詳しくは税務課へお問い合わせください。市民税、県民税額の算定の他にも、国民健康保険、介護保険、その他公的助成の要件等に影響する場合がありますので、ご注意ください。問い合わせ、税務課、市民税担当、1階12番窓口、全国広報コンクール、埼玉県審査広報写真、組写真で2席に、広報日高、平成30年1月号、14、15ページに掲載した写真が、全国広報コンクール、埼玉県審査広報写真、組写真で2席、埼玉県で3位となりました。このコンクールは、地方自治体等の広報活動の向上に資するために、毎年行われているもので、広報誌、ウェブサイト、広報写真、一枚写真、組写真、映像、広報企画の部門があります。日高市では、平成5年、広報志士の部、平成15年、写真の部、平成21年、広報写真、一枚写真に入選して以来の入選となります。引き続き、多くの皆さんに読んでいただけるよう、わかりやすく、見やすい広報誌を目指して努力していきます。問い合わせ、市政情報課、市政情報担当。写真説明、入選した平成30年1月号、14、15ページに掲載された、2デイウォークの縮小写真があります。写真説明終わり。障害者、自動車等燃料費補助金の申請はお早めに。この補助を利用している障害者で、今年度の補助金交付申請をしていない人は、年度内の申請が必要となりますので、3月中に手続きをしてください。持ち物、燃料費の領収書、コピー付加、印鑑、認め印、振込先の通帳、問い合わせ、社会福祉課障害福祉担当、1階8番窓口。北平沢運動場をご利用ください。北平沢運動場の再整備工事が完了し、利用を再開しました。皆さんがスポーツや地域コミュニティの場として気軽に運動を楽しめるよう、ウォーキングコースの設置、5種類の健康器具の設置、利用者トイレの推薦化を行いました。なお、専用利用については従来通り団体登録及び予約が必要となりますのでご注意ください。問い合わせ、障害学習課、市民スポーツ担当、年金ミニ知識、健康支援課、国民年金医療費担当。会社を退職、失業した人へ、国民年金への変更手続きはお済みですか？日本国内に住所がある20歳以上、60歳未満の人は、国民年金への加入が 法律で義務付けられています。会社等を退職、失業したときは、厚生年金保険から国民年金への変更の届出が必要です。また、扶養している配偶者がいる場合、配偶者も変更の届出が必要となりますので、合わせて手続きをしてください。なお、保険料を納めることが経済的に困難な場合は、保険料の免除制度、失業特例の申請ができます。詳しくは健康支援課へご相談ください。持ち物、マイナンバー、個人番号カード、または写真付きの本人確認ができるもの、運転免許証等、およびマイナンバー、個人番号通知カード、退職日が確認できる書類、退職証明書、社会保険資格喪失証明書等、印鑑、被保険者本人が署名する場合は不要。保険料の免除制度を申請する場合、雇用保険受給資格者証や、雇用保険被保険者離職票など、失業していることを確認できる公的機関の証明の写し、問い合わせ、健康支援課、国民年金、医療費担当、1階4番窓口。バイク、軽自動車の廃車手続きはお済みですか？軽自動車税は4月1日現在の所有者、登録者に課税されます。他人に譲ったり、使用できなくなったバイク、軽自動車は、3月中に名義変更や廃車の手続きをしましょう。月末は窓口が混み合うことが予想されるので、なるべく早めに手続きをしましょう。廃車等の手続きをしないと、軽自動車税が引き続き課税されてしまいます。なお、標識、ナンバープレートの盗難、紛失で廃車等の手続きができない場合は、税務課、資産税担当へご連絡ください。問い合わせ、原動機付き自転車、小型特殊自動車、税務課、資産税担当、1階、12番窓口。二輪の軽自動車、二輪の小型自動車、埼玉運輸支局所沢自動車検査登録事務所、電話 050-5540-2029、 三輪及び四輪以上の軽自動車、軽自動車検査協会埼玉事務所所沢支所、電話 050-3816-3111。 就学援助制度、日高市立の小中学校に通うお子さんの保護者で、経済的な理由により教育費の負担が困難な家庭に、就学に必要な費用、学用品費、給食費などの一部を援助しています。対象、次のいずれかに当てはまる人。児童扶養手当の支給を受けている人。市民税が非課税である世帯。市民税の減免を受けている世帯。個人事業税、または固定資産税の減免を受けている人。国民年金保険料の掛け金が免除されている人。国民健康保険税の減免、または猶予を受けている世帯、生活保護程度の所得で経済的にお困りの人、持ち物、マイナンバー、個人番号カード、またはマイナンバー、個人番号通知カード、および写真付きの本人確認ができるもの、運転免許証等、申し込み、学校教育課にある申請書に必要事項を記入し、直接学校教育課へ。問い合わせ、学校教育課、学務担当。募集、ミニギャラリーに作品を展示しませんか？文化体育館、日高アリーナ内の一角にミニギャラリーを設置しています。展示は、 2週間を限度に無料で利用できます。申し込み方法など、詳しくは、障害学習課へお問い合わせください。問い合わせ、障害学習課、障害学習担当。ワンナイトステイ、ホストファミリー募集。外国人、日本語教師等の研修生を受け入れる、ホストファミリー、受け入れ課程を募集しています。研修生は、日本に関心を持ち、日本語もある程度理解できます。身近にできる国際交流をしてみませんか？受け入れ期間、原則として、同日曜日の1泊2日、申し込み、登録用紙、計画表等を郵送しますので、総務課へご連絡ください。到着後、内容を確認の上、総務課へお申し込みください。問い合わせ、総務課、市民活動人権推進担当。自衛官募集、幹部候補生、応募資格。一般、22歳以上、26歳未満、修士課程修了者等、見込みを含むは28歳未満、歯科、薬剤科、専門の大卒、見込みを含む、20歳以上、30歳未満、薬剤科は28歳未満、受付期間、5月1日、祝日まで。試験期日、5月11日、土曜、12日、日曜。12日、日曜は、非行要員希望者のみです。一般層候補生。応募資格、18歳以上、33歳未満。受付期間、5月15日、水曜まで。試験期日、5月25日土曜。応募資格の年齢は平成32年4月1日現在です。入間地域事務所では毎月1回説明会を実施しています。問い合わせ、自衛隊入間地域事務所、電話 04-2923-4691。埼玉女子短期大学科目等履修生、春学期生募集。障害学習のニーズに応えるため、社会人や主婦の人を対象に科目等履修生を募集します。正規の短大の授業が受けられ、春学期は4月から7月まで15回程度の授業となります。対象、女性、開講科目、コンピューターや英会話などの実践科目、心理学、文化や社会などの教養科目、費用、1科目2万円、申し込み、3月15日金曜まで、問い合わせ、埼玉女子短期大学広報室、電話 986-1516、駿河台大学公開講座、彩り、ふるさと気楽学前期、明治学院大学副学長の渡辺充さんによる基調講演、学びの多重層、映画と税金のほか、心理学、食文化と食事療法、喫茶と音楽の3テーマを取り上げます。日時、4月27日、5月11日、18日、6月8日、22日、29日、7月6日の土曜日、全7回、午前11時から午後0時30分。場所、駿河台大学飯能キャンパス、飯能市あず698、無料スクールバスがあります。費用2000円。1回のみの受講もできますが、費用は変わりません。申し込み、口座名、氏名、振り仮名、郵便番号、住所、電話番号、性別、生年月日を電話または電子メールで、駿河台大学へ、 詳しくは駿河台大学ホームページをご覧ください。問い合わせ、駿河台大学地域連携課、電話 972-1181、 メールアドレス univext@surugadai.ac.jp。
広告、ご心配やご不安を事前相談してください。電話 042-989-9770、 お葬式の先進堂。
障害学習まちづくり出前講座の講師を募集。出前講座とは、市内の団体やグループの要請に応じて講師を派遣する制度です。豊かな知識や優れた技能を生かし、ボランティアとして活動していただける人を随時募集します。対象、資格の有無は問いませんが、専門知識や経験などを生かした指導ができる人で、団体、学習グループ等からの受講申し込みに対し、ボランティア講師として市内での講座開催が可能な人、募集分野、文化、教養、技術、趣味、健康、生活、スポーツ、体育、レクレーションなど、任期、平成32年3月31日火曜まで、申し込み、申し込み書に必要事項を記入し、直接、障害学習課へ。問い合わせ、障害学習課、障害学習担当。ひまわり探検隊、2019。体験教室指導者、団体募集、及び指導者説明会の開催。市では、市内の小学生を対象に、夏休み期間を利用して、子どもたちの郷土愛の醸成と、地域の大人たちとの交流の場を作ることを目的とした、ひまわり探検隊事業を実施しています。毎年、市内の小学生500人以上が隊員登録を行い、市内に設置した探検スポットを探検したり、100を超える教室で貴重な体験をしています。この度、市では当事業の趣旨に賛同し、体験教室の指導者として協力していただける人、団体を募集します。詳しくは、障害学習課及び各公民課に備えてある募集要項をご覧ください。なお、新規による参加も含めての指導者を対象とした説明会を次の通り開催します。現在検討中の人、団体、は、ふるってご参加ください。指導者説明会、日時3月26日火曜午後7時から、場所、障害学習センター、問い合わせ、障害学習課、障害学習担当。イベント、ジョイフルフィットネス教室、家庭で手軽にできるバランスボール運動を習得し、バランスボールで健康維持、ますます健康な体を目指しましょう。育児を頑張るママさんにもおすすめの教室です。日時、3月19日、26日の火曜日、午前10時から11時30分。対象、市内在住在勤の成人。人数、20人、申し込み順。講師、福祉エンタープライズインストラクター。費用無料。持ち物等、動きやすい服装、運動靴、飲み物、タオル。お持ちの人はヨガマット。生き生き手帳。申し込み、3月16日土曜までの午前8時30分から午後5時までに、電話または直接武蔵台公民館へ。日曜日を除く。各日6人まで保育を受け付けます。申し込み時にご相談ください。なお当日はおむつなどお子さんに必要なものをお持ちください。 場所問い合わせ、武蔵台公民館、電話 982-2950。 第3日曜日、定例自然観察会、春の七草を探そう。雑木林の塔がから春の訪れを感じてみましょう。日時、3月17日日曜、午前9時から正午。場所、総合福祉センター、駒の里西側駐車場。人数、20人程度。申し込み順。費用、無料。持ち物、筆記用具、雨具、その他必要と思うもの。申し込み、3月14日木曜までに、電話または直接環境課へ。問い合わせ、環境課生活環境担当。生活に役立つお天気の話。日常生活に欠かせない天気。天気の基礎を実験などを通じて、楽しく学んで生活に役立てませんか？日時、3月29日金曜、午前10時から正午。対象、子育て中のお母さん、成人、人数20人。講師、一般社団法人、日本気象予報士会、サニーエンジェルスの皆さん。費用、無料。持ち物、筆記用具。500ml のペットボトル。炭酸飲料の硬い素材のもの。申し込み、3月8日金曜以降に、電話または直接駒川南公民館へ。保育を希望する人は申し込み時にご相談ください。場所問い合わせ、駒川南公民館。電話 989-1000。 クリッカーの可燃ごみレポート。各家庭から出された可燃ごみの速報時です。表があります。平成31年1月の可燃ごみ、昨年同月との比較の順に読みます。平成31年1月の可燃ごみ、全体量 899.81トン、昨年同月との比較プラス 64.21トン、処理費用3,692,8,202円、プラス263,5178円。一人当たりの量 16.05kg、プラス 1.22kg。一人当たりの処理費用659円、プラス50円。表終わり。数値は四捨五入しています。処理費用は全体量にトン当たり 41,040円を乗じたものです。一人当たりは、当該月の総人口をもとに算出しています。年度末は、古紙類が多く発生する時期です。リサイクルできる古紙類は、正しく分別して、古紙、古布の収集日、または地域の集団資源回収に出しましょう。ご協力よろしくお願いします。と、クリッカーが言っています。問い合わせ、環境課、廃棄物対策担当。
広告。もしもの場合は、電話 0120-7676-82。 お葬式の先進堂。24時間病院搬送、安置室完備。
木星の会お話し会。日高木星の会による子ども対象のお話し会です。日時、3月24日日曜、午前10時30分から。場所、障害学習センター。内容、絵本の読み聞かせ、紙芝居。費用、無料。申し込み不要。直接会場へ。問い合わせ、市立図書館、電話 985-5121。 相撲で健康、武蔵台場所。4月には、平成31年、春巡業大相撲日高場所が開催されます。相撲のいろいろを体験して、 相撲で健康になりませんか？丸一、紙相撲大会。日時、3月9日土曜。午前10時から11時30分。持ち物、ハサミ、ノリ。丸二、相撲で健康体操。日時、3月12日火曜。午後1時30分から3時30分。持ち物、汗拭きタオル、飲み物。丸三、ちゃんこ鍋で健康になろう。日時、3月14日木曜、午前10時から午後1時。持ち物、エプロン、三角巾、髪が覆えるもの、手拭きタオル、持ち帰り用タッパー、2人前ぐらいの量が入る大きさ。共通事項、対象、丸一、どなたでも、丸二、丸三、成人。人数、丸一、丸二、20人、丸三、16人。講師、大東文化大学相撲部の皆さん、飯能日高食品衛生協会会長ほか、費用、丸一、丸二、無料、丸三、500円。丸三に参加する人は、3月9日土曜までに、直接武蔵台公民館へ費用をお持ちください。申し込み、3月9日土曜までに、電話または直接武蔵台公民館へ、日曜日及び祝日を除く。場所、問い合わせ、武蔵台公民館、電話、982-2950。自分にご褒美。T シャツヤーンでトートバッグを編もう。T シャツ等の端材を布糸にした T シャツヤーン。おしゃれなトートバッグが半日で完成します。ザクザク編めるので、初心者さんも不器用さんもチャレンジする価値あり。布糸は2色から選べます。日時、4月16日火曜、午前9時から正午、対象、成人、人数、10人、申し込み順。講師、手編み師範、中村由紀子さん。費用、1000円、材料費。申し込み、3月5日火曜から29日金曜までの午前8時30分から午後5時までに電話または直接駒川南公民館へ。日曜日及び祝日を除く。場所、問い合わせ。駒川南公民館。電話 989-1000。女性委員による特設人権相談所。家庭内の揉め事、結婚、離婚、相続、夫、恋人からの暴力、ドメスティックバイオレンス、DV、ストーカー、女性特有の人権問題、近隣関係などでお困りの人は、お気軽にご相談ください。日時、3月7日、木曜、午前10時から午後3時。場所、埼玉地方法務局、所沢支局、3階会議室。相談員、所沢人権擁護委員協議会所属の女性人権擁護委員、弁護士委員。問い合わせ、埼玉地方法務局、所沢支局総務課。電話、04-2992-2677。家族会による家族相談。家族会、みのり会とは、精神的な疾患のある人の家族が支え合う会です。家族会員が悩みや問題を傾聴して考え、必要に応じてアドバイスを行います。日時、毎週水曜日、午前10時から正午。場所、飯能市、地域活動支援センター希望、飯能警察署西隣。 対象、精神的な疾患のある人の家族、問い合わせ、みのり会 NPO 法人、アオーラ敷地内、電話、971-3916、暮らしの110番、相談情報、問い合わせ、日高市消費生活相談センター、産業振興課内、電話、989-2111、投資用マンションの勧誘に注意しましょう。相談事例。事業者が自宅に来て、セールスではないと言ったので応対したが、将来の持ち家のイメージや資産について、4、5時間の説明を受けた。途中で何度か帰ってほしいと伝えたが、帰ってもらえず、明日また来ることに仕方なく了承して帰ってもらった。翌日は上司と2人で来訪し、マンション購入の話になった。断っても、社会人としてどうなのか、など説教され、物件の内見も断れず、行くことになった。内見に向かう途中で、ATM に連れて行かれ、50万円を用意するように言われた。契約の意思がないことを伝えたが、深夜まで拘束され、疲れ果ててやむなく契約した。不本意な契約なので解除したい。消費者へのアドバイス。断りの意思を示す人へのしつこい勧誘、威圧的な言動、長時間にわたる勧誘、深夜訪問等は宅地建物取引業法上禁止されています。家の中に入れずにインターホン越しに対応することも有効です。また、強引な勧誘に危険を感じたら、警察に届けましょう。クーリングオフに該当する場合や、クーリングオフの条件に該当しない場合でも、長時間勧誘されたと感じたのであれば、消費者契約法の不退去や退去妨害に該当し、契約を取り消すことのできる根拠になる場合もあります。お困りの時は、日高市消費生活相談センターへご相談ください。
広告、指圧サムズ、日本生まれ世界の指圧、国家資格を持ったプロの指圧師が施術する指圧専門治療院です。日高市駒川 1-4-10、電話 042-985-1556、施術料金30分3240円から。
家族会。家族が精神を患って、一人で悩んだり不安を感じていませんか？同じ立場である家族同士の親睦を深めましょう。日時、3月10日日曜、午前10時から正午。当日参加可能です。対象、精神に障害のある人の家族で、日高市、坂戸市、越生町、鳩山町、諸山町に在住の人、当事者は含みません。講演、就労支援について、講師、障害者自立支援施設、安らぎ、星隆さん、費用、無料、申し込み、3月8日金曜までに、電話で地域活動支援センターのぞみへ、場所、問い合わせ。地域活動支援センターのぞみ。丸木記念福祉メディカルセンター敷地内。電話 049-2761-2088。西部総合相談センター出張法律相談会無料。日時3月6日、4月3日の水曜日。午後1時30分から4時30分。場所、文化体育館日高アリーナ。一組1時間、予約制。内容、相続、遺言、登記、債務整理、 成年後見、不動産の名義変更など、申し込み、電話で総合相談センター、電話 048-838-7472 へ、問い合わせ、埼玉司法書士会事務局、電話 048-863-7861、埼玉県行政書士会飯能支部市民無料相談会、日時3月13日水曜午後1時30分から3時30分、場所障害学習センター、内容相続遺言などの生活の中でのお悩み、法人設立許認可取得などの事業活動に関する相談、申し込み不要、直接会場へ、問い合わせ埼玉県行政書士会飯能支部福島、電話 989-9909。 テニスボールでストレッチ、テニスボールを使って凝りを取る、自分自身で体をケア、まるでマッサージを受けたかのようにリラックスできます。日時3月19日26日の火曜日午後7時30分から8時45分、対象、成人、2回とも参加できる人、人数15人、講師、柳戸陽子さん、費用、無料、持ち物等、動きやすい服装、フェイスタオル、飲み物、お持ちの人はヨガマット、申し込み、3月5日火曜から15日金曜までに、電話または直接、駒公民館へ。場所、問い合わせ、駒公民館、電話 989-2381。日高ロコトレ教室。骨や筋肉などの衰えが原因で、立ち座りや歩行に支障が出るロコモティブシンドローム。進行すると、要介護状態や寝たきりになるリスクが高くなります。元気なうちからメンテナンスをすることで、いつまでも自分らしく生き生きと暮らしていきましょう。日時、3月の毎週火曜日、午後1時30分から2時30分。場所、総合福祉センター、駒の里。対象、市内在住の65歳以上の人。内容、日高市健康ロコモ体操、レクレーション、講話等。費用、無料、持ち物等、運動しやすい服装、靴、飲み物。申し込み、不要、直接会場へ。問い合わせ、高萩地域包括支援センター、電話 984-3001。 脳生き生き教室、認知症予防のために楽しみながらより良い生活の過ごし方について学んでみませんか。対象、市内在住の65歳以上の人。費用、無料、申し込み不要、直接会場へ。表があります。左から場所、期日、時間、内容、問い合わせの順に読みます。場所、駒公民館、期日、3月11日月曜、時間、午前10時から11時30分、内容、脳トレ、シナプソロジーという脳を活性化させるプログラム、誰でも簡単にできるエクササイズ等、問い合わせ、駒地域包括支援センター、電話 982-0111。 武蔵台公民館、3月18日月曜、午前10時から11時30分。脳トレ、コグニサイズという頭の体操を加えた運動。駒地域包括支援センター、電話 982-0111。 高萩北公民館、3月18日月曜、午前10時から11時30分、脳トレ、シナプソロジーという脳を活性化させるプログラム、誰でも簡単にできるエクササイズ等、高萩地域包括支援センター、電話 984-3001、高萩公民館、3月27日水曜、午前10時から11時30分、頭と体の健康チェック、体力測定等、簡単な脳トレ体操、高萩地域包括支援センター、電話 984-3001、文化体育館日高アリーナ、3月14日木曜、午前10時から11時30分、脳トレ、シナプソロジーという脳を活性化させるプログラム、誰でも簡単にできるエクササイズ等、駒川地域包括支援センター、電話 984-1362、場所、駒川南公民館、期日3月25日月曜、時間午前10時から11時30分、内容、合唱、季節に合った懐かしの歌を歌う。問い合わせ、駒川地域包括支援センター、電話 984-1362。表終わり。日高市健康ロコモ体操は、すべての講座で行います。認知症サポーター、ステップアップ講座 in 駒地区。認知症サポーターを対象に、ステップアップ講座を開催します。おさらい編として、認知症の人への関わり方のポイントの確認をした後、実践編として、徘徊高齢者への声かけのロールプレイを実施します。最後に、徘徊高齢者等見守りシール、どこ知る伝言版の紹介も行います。ぜひ、オレンジリングをつけてご参加ください。日時、3月29日、金曜、午前10時から正午。場所、武蔵台公民館。対象、市内在住、在勤、在学の人で、原則として認知症サポーター養成講座を受講済みの人。人数、30人。申し込み順。費用、無料。持ち物、筆記用具、申し込み、電話、または直接、長寿生きがい課へ、問い合わせ、長寿生きがい課、高齢者支援担当、1階5番窓口。
広告、日高、武蔵野森クリニック、心療内科、老年精神科、042-978-6810、日高市上香山235-1。子育て応援、キラキラ通信。QR コードがあります。イベントレポート。鬼は外、福は内。2月1日、児童ふれあいセンターで豆まきを行いました。手作りの鬼帽子と豆を作り、いざ鬼退治。ちょっとだけ怖かったけれど、みんなの力で、鬼を退治して、最後に鬼のパンツを踊りました。写真説明、3枚です。幼児たちがお母さんに見守られ、鬼に扮した人たちに丸めた紙の豆をぶつけています。子供たちが鬼の人形に紙の豆を投げつけている様子。親子で鬼帽子を作っている様子。写真説明終わり。子育て総合支援センター、ぬくぬく。電話 985-8020。利用時間、月曜から日曜日、午前9時から午後5時。第1、第3土曜日、及び祝日は利用できません。イベント以外でも、いつでも自由に遊びに来てください。QR コードがあります。表があります。 イベント、期日、時間、対象、内容、申し込みの順に読みます。イベント、お話し会と絵本の選び方。期日、3月19日、火曜。時間、午前10時15分から11時15分。対象、2歳児までの未就園児とその保護者。15組程度、申し込み順。内容、お話し会と絵本の選び方についてのお話をします。申し込み、3月5日火曜、午前9時30分から。親子でリズム遊び、4月9日火曜、午前10時15分から11時15分。2歳児までの未就園児とその保護者、15組程度、申し込み順。親子でリズム遊びを楽しみます。3月19日火曜、午前9時30分から。表終わり。日高子育て応援隊による子育て広場。情報交換やおしゃべりの場として気軽に遊びに来てください。申し込みは不要。出入り自由。費用無料です。表があります。イベント、期日、時間、場所、対象の順に読みます。イベント、赤ちゃん広場。期日、第3水曜日。時間、午前10時から正午。場所、武蔵台公民館。電話、982-2950。対象、ハイハイまでの赤ちゃんとその保護者、妊婦。赤ちゃん広場、第4木曜日、午前10時から正午。高萩北公民館。電話、989-7322。ハイハイまでの赤ちゃんと、その保護者、妊婦。ポカポカ広場、第2、第4火曜日、午前10時から11時30分。駒川公民館、電話、989-9110。未就園児とその保護者。ひよこルーム、第1、第3水曜日、午前10時から11時30分。高萩北公民館。電話、989-7322。未就園児とその保護者。イベント、ぴよぴよ広場。期日、第1から第3金曜日。時間、午前10時から11時30分。場所、武蔵台公民館。電話、982-2950。対象、未就園児とその保護者。表終わり。赤ちゃん広場、武蔵台公民館では、3月20日水曜に保健師が来ます。ポカポカ広場、駒川公民館では、3月26日火曜にお楽しみ会を行います。地域子育て支援センター、くるみ、日高子ども園保育園内、電話 984-3071。利用時間、月曜から金曜日、午前8時45分から午後1時45分。祝日は利用できません。イベント以外でも、いつでも自由に遊びに来てください。QR コードがあります。表があります。イベント、期日、時間、対象、内容、申し込みの順に読みます。イベント、くるみで GO 読み聞かせ、期日、3月22日金曜、時間、午前10時から11時30分、対象、未就園児とその保護者、内容、運動遊び、お話し会、手作りおもちゃなど、テーマを決めてみんなで楽しく過ごします。申し込み、不要。年齢別開放日、0歳開放日、3月5日火曜、午前10時から11時30分、0歳児とその保護者、 対象年齢外の兄弟姉妹の利用もできます。園庭やくるみ室で自由に遊べます。毎回読み聞かせもあります。不要。イベント、年齢別開放日。期日、1歳開放日、3月26日、火曜。時間、午前10時から11時30分。対象、1歳児とその保護者。内容、対象年齢外の兄弟姉妹の利用もできます。園庭やくるみ室で自由に遊べます。毎回読み聞かせもあります。申し込み、不要。表終わり。地域子育て支援センター、チキンエッグ。日高ドロンコ保育園内。電話、984-1370。利用時間、月曜から土曜日。午前9時30分から午後4時30分。祝日は利用できません。イベント以外でも、いつでも自由に遊びに来てください。QR コードがあります。表があります。イベント、期日、時間、対象、内容等、申し込みの順に読みます。イベント、青空保育、期日、3月7日木曜、時間、午前10時30分から11時30分、対象、未就園児とその保護者、内容等、ベイシア日高モール店舗敷地内の公園で遊ぼう。申し込み、不要。自然食堂、3月6日水曜、13日水曜、20日水曜、27日水曜、午前10時から11時、未就園児とその保護者、6日水曜、クレープ、13日水曜、カップ寿司、20日水曜、たこ焼き、27日水曜、焼きそば。費用、200円。不要。自然学校、3月22日、金曜。午前10時から11時。未就園児とその保護者。散歩、畑。不要。触って遊ぼう。3月14日、木曜。午前10時から11時。未就園児とその保護者。新聞紙ビリビリ。不要。寺親屋。3月8日、金曜。午前10時から11時。未就園児とその保護者。親子ヨガ、子育て沢会。ヨガで体を動かし、お茶、お菓子を食べてお話ししませんか？費用200円。不要。芸術学校、3月15日、金曜、午前10時から11時。未就園児とその保護者。フォトフレーム作り、費用100円。不要。イベント、身体測定、期日、毎週火曜日、時間、午前10時から午後3時。対象、未就園児とその保護者。内容等、大きくなったかな？身長体重を測ろう。希望者は職員にお声掛けください。申し込み、不要。表終わり。児童ふれあいセンター、電話 989-9151。利用時間、月曜から土曜日、午前9時から午後4時。祝日は利用できません。イベント以外でも、いつでも自由に遊びに来てください。QR コードがあります。表があります。イベント、期日、時間、対象、内容等、申し込みの順に読みます。イベント、おもちゃを作ろう。期日、3月14日、木曜。時間、午前10時30分から11時30分。対象、未就園児とその保護者10組、申し込み順。 内容等、同室でお子さんを遊ばせながらおもちゃ作りを楽しみましょう。費用100円。申し込み3月4日月曜から9日土曜。表終わり。保健相談センター電話 985-5122。 検診等、表があります。内容、対象、期日、受付時間、持ち物の順に読みます。内容、乳幼児健康審査、4ヶ月時。対象、平成30年11月中の出生時。期日、4月5日金曜。受付時間、午後1時から1時30分。持ち物、母子健康手帳、バスタオル、お手拭き。乳幼児健康審査、1歳6ヶ月時。平成29年9月中の出生時。4月19日金曜、午後1時から1時30分。母子健康手帳、歯ブラシ。乳幼児健康審査、3歳児。平成27年12月中の出生時。4月12日金曜、午後1時から1時30分。母子健康手帳、歯ブラシ、コップ、検査用の尿。内容、保育相談、身体測定、育児相談、栄養相談、歯科指導、試食。10ヶ月時。対象、平成30年5月中の出生時。期日、4月2日火曜。受付時間、午前9時40分から10時。持ち物、母子健康手帳、バスタオル、お手拭き。表終わり。対象者にはあらかじめ通知しています。転入などで通知書が届かなかった人はご連絡ください。対象月に受けられなかった子も受診できます。乳幼児から大人まで身体測定や保育相談、血圧測定等ができる健康相談を行っています。詳しくは27ページをご覧ください。教室等、表があります。イベント、期日、受付時間、対象、内容等、申し込みの順に読みます。イベント、赤ちゃんサロン、期日、4月8日月曜。受付時間、午前9時45分から10時。対象、0歳児とその保護者。内容等、保健師によるミニミニ育児講座、親子遊び、自由交流、身体測定。対象年齢外の兄、姉の参加はご遠慮ください。申し込み、不要。パパママ教室、4月13日土曜、午前9時15分から9時30分。妊婦とその夫、家族。赤ちゃんのお風呂と保育、ヘルシーランチ。費用、1人500円、昼食代。持ち物、母子健康手帳。必要。パパママ教室、4月23日火曜、午後1時15分から1時30分。妊婦とその夫、家族。歯のお話、妊娠中の体の変化。持ち物、母子健康手帳、歯ブラシ、手鏡。必要。イベント、パパママ教室、期日、5月7日火曜。受付時間、午後1時15分から1時30分。対象、妊婦とその夫、家族。内容等、マタニティヨガ、お産の準備、出産後の生活。持ち物等、母子健康手帳、動きやすい服装。申し込み、必要。表終わり。新しい新規イベントがいっぱい。図書館祭り、2019年 3月10日日曜、一箱古本市、新規、段ボール箱に古本を入れて販売する一日だけの本屋さんごっこ。本を通した出会いやコミュニケーションを楽しみませんか？時間、午前10時から正午。場所、障害学習センター、ウッドデッキ。天候により変更する場合があります。お楽しみ、スタンプラリー、新規。スタンプを集めてクイズに答えてね。時間、午前10時から午後3時。場所、障害学習センター。誰でも楽しいおもちゃのワークショップ。素敵なおもちゃを作って遊びます。時間、1、午前10時から。2、11時から。場所、障害学習センター2階研修室。対象、どなたでも。未就学児は親子でご参加ください。講師、菊池君恵さん。費用、無料。申し込み、不要。直接会場へ。自転車紙芝居。昔懐かしい自転車紙芝居を楽しみませんか？時間、午前10時から。場所、障害学習センター、ウッドデッキ。天候により変更する場合があります。申し込み、不要、直接会場へ。図書館でボードゲーム、新規。子供から大人まで、初心者でも経験者でも、アナログゲームで楽しんじゃおう。時間、午後1時から3時。場所、障害学習センター、1階機能訓練室。対象、どなたでも、途中入退場か。費用、無料。申し込み、不要、直接会場へ。雑誌のリサイクル。保存年限の過ぎた雑誌を差し上げます。対象雑誌、週刊誌、2017年間、それ以外の雑誌、2015年間など、一部リサイクル対象外の雑誌があります。時間、午前9時30分から11時。場所、障害学習センター、1階機能訓練室。カワセミカフェ、障害福祉サービス事業所カワセミによる手作りクッキー、ラスク、フィナンシェ、おせんべいなどの販売コーナーです。時間、午前10時から。場所、障害学習センター1階ロビー。日高木製の会お話し会。日高木製の会の皆さんによるお話し会です。時間、午前11時から正午。場所、障害学習センター正面入り口前。天候により変更する場合があります。申し込み、不要、直接会場へ。健康、芸術を楽しむ。新規、心身ともにリフレッシュしませんか？内容、時間。ヨガ、午前10時から10時45分。太極拳、午前11時から11時45分。ラ・マンドリーナ演奏、午後0時30分から1時15分。日高木製の会朗読、午後1時30分から2時15分。日高ハーモニカクラブ演奏、午後2時30分から3時15分。合わせて、健康・芸術関連の本を展示します。場所、障害学習センター、2階視聴覚室、申し込み、不要、直接会場へ。大型布芝居の展示、新規、図書館布絵本ボランティア、ポコアポコ制作の日高の民話をテーマにした布芝居を全展展示します。この機会に、布の芸術作品をお楽しみください。合わせて布のおもちゃやタペストリー等の展示も行います。時間、午前10時から午後3時。場所、障害学習センター2階会議室。 ビブリオバトル新規。ビブリオバトルとは、大好きなおすすめ本を持って集まり、一人5分間でその本の魅力を語り、参加者の投票で一番読みたくなった本、チャンプ本を決めるスポーツのような書評会です。今回は、例年開催している図書館ビブリオバトルの参加者を中心に、プレビブリオバトルを開催します。ぜひ一度、観戦してみませんか？時間、午後1時から。場所、障害学習センター2階研修室。申し込み、不要、直接会場へ。市立図書館から、電話、985-5121。開館時間、午前9時から午後7時。休館日、3月25日、月曜。QR コードがあります。名作、キッズシネマ。上映作品、不思議の国のアリス。75分。日時、3月16日、土曜。午前10時30分から。費用、無料。申し込み、不要、直接会場へ。お話ポケット。大きい子向け、日時、4月6日、土曜、午前11時から。小さい子向け、日時、3月中の毎週水曜日、午前11時から。写真、説明。座っている子供たちの前で、大人が立って絵本を開いて見せている様子。写真、説明、終わり。館内企画展示。一般向け、カウンター前。期間、3月31日、日曜まで。展示内容。福島第一廃炉の記録。福島第一原発で働く人々の姿を写したパネルと関連書籍を展示します。児童向け、児童コーナー。期間、3月31日、日曜まで。展示内容、食べ物の本。思わず食べたくなるような、美味しそうな食べ物が登場する本を集めました。簡単に楽しく作れるレシピ本も紹介します。金曜シネマ。上映作品、太陽の蓋。130分。東日本大震災、福島原発事故が起きた3月11日からの5日間、当時の官僚たちを実名で登場させ、原発事故の経過や対応を事実に沿って丹念に追う、究極のジャーナリスティックエンターテインメント。監督、佐藤太。出演、北村幸也、袴田義彦、三田村邦彦、ほか。日時、3月15日、金曜、午前10時から。費用、無料。申し込み、不要、直接会場へ。楽しく歩こう、4月の定例健康ウォーキング。表があります。公民館名、連絡先。テーマ、日時の順に読みます。公民館名、連絡先。駒川公民館、電話 989-9110、テーマ、日時、春の城山、束目城跡と諸山丘陵を散策。4月19日、金曜、午前9時から正午ごろ、駒川公民館に集合してください。駒川南公民館、電話、989-1000、春の城山、束目城跡と諸山丘陵を散策。4月19日金曜、午前9時から正午ごろ、駒川公民館に集合してください。駒公民館、電話 989-2381、日和田山祈願と花の文殊堂を下る。4月17日水曜、午前8時45分から正午ごろ、巾着台入口駐車場に集合してください。 武蔵台公民館、電話 982-2950、 日和田山祈願と花の文殊堂を下る、4月17日水曜午前8時45分から正午ごろ、巾着台入口駐車場に集合してください。高萩公民館、電話 989-2145、 巾着田春祭りウォーキング、4月13日土曜午前8時35分から正午ごろ、駒川駅改札口前に集合してください。駒川駅からウォーキング日和田山を登り、巾着田で解散します。公民館名、連絡先、高萩北公民館、電話 989-7322、 テーマ日時、巾着田春祭りウォーキング、4月13日土曜午前8時35分から正午ごろ、駒川駅改札口前に集合してください。駒川駅からウォーキング日和田山を登り、巾着田で解散します。表終わり。時間やコースを変更する場合があります。問い合わせ申し込みは各公民館へお願いします。挿絵があります。山をバックにリュックと水筒を背負ったクリッカーとクリッピーが片手を挙げています。説明終わり。文化体育館、日高アリーナ。指定管理者、コナミスポーツ毎日工業グループ。電話 985-2090。 開館時間午前9時から午後9時。休館日3月4日月曜、18日月曜、4月8日月曜、22日月曜。 QR コードがあります。簡単ピラティス教室、全身、特に体幹部強化、柔軟性、姿勢改善に効果的。期日、3月の毎週木曜日、全4回。時間、午後7時15分から8時15分。費用、3600円、税込み。1人1回限定900円で体験もできます。学校授業にも活かせる、キッズヒップホップ教室。ヒップホップを基礎から学び、リズム感を養います。期日、3月8日、15日、29日の金曜日。時間、午後5時15分から6時15分。費用、2700円、税込み。1人1回限定900円で体験もできます。市民情報広場。市民情報広場は、市民の皆さんの情報交換の場です。市の行事と直接関わりはありませんので、内容は直接確認してください。掲載方法。掲載月の前々月25日までに掲載依頼書を提出してください。イベントの掲載は1年度に4回、仲間を募集は1年度に1回までです。公民館サークル、またはそれに準ずる非営利の団体の依頼に限ります。市ホームページ内の日高市民情報広場にも情報を掲載できます。ぜひご利用ください。問い合わせ、市政情報課、市政情報担当。日高市民情報広場の QR コードがあります。出かけてみませんか？時の輝き、歌に出会える喜び。童謡や合唱曲などを会場の皆さんと楽しみます。高萩婦人会、日高市吹奏楽団の有志も参加します。日時、3月10日日曜、午後0時30分会場、午後1時から3時30分。場所、駒公民館。人数、100人程度。費用、無料。問い合わせ、合唱団、歌う悠々。 江夏、電話 982-2022。 第37回絵画グループ31点。日高市と周辺の作家たちの様々な画材による力作約50点を展示します。日時3月20日水曜から24日日曜、午前10時から午後5時、最終日は4時まで。場所、総合福祉センター駒の里。費用、無料。問い合わせ、絵画グループ31点実行委員会、山崎、電話 989-2184。 オルオルフラフェスタ、楽しいフラダンスと最高の笑顔を皆さんにお届けします。日時3月30日土曜午後0時30分会場、午後1時から3時。場所、総合福祉センター駒の里。費用、無料。問い合わせ、オルオルフラ。石井、電話 090-6154-6711。 メール、yuka6711@gmail.com。 日高青空いちごマーケット、ハンドメイド、フリーマーケット、農産物の販売やダンスの発表などのチャリティーイベントを行います。日時3月24日日曜、午前10時から午後3時。場所、栄神殿集落センター。問い合わせ、青空いちごマーケット実行委員会田中。電話 080-4005-8676。 第19回日高市民桜祭り J-POP グループ J's Garden Live、 ステージ、フリマなど盛りだくさん。日時3月30日土曜、午前10時から午後3時。場所、桜公園、ベイシア日高モール店舗敷地内。問い合わせ、日高市民桜祭り実行委員会、高萩北公民館内。電話 989-7322。 参加してみませんか。第7回日高市オープンラージボール卓球大会。ラージボール卓球によるダブルスのリーグ戦及びその順位別トーナメント戦を開催します。日時4月18日木曜、午前8時45分開場、9時15分開会式。場所、文化体育館日高アリーナ。部門、一般の部、初級の部。男女の組み合わせは自由です。男子のみのペアは、合計年齢が大会当日145歳以上になるようにしてください。ゼッケンを着用してください。人数、申し込み順。一般の部100組、初級の部20組。費用、1組1600円。ゆうちょ銀行、記号10370、番号9439-0041、口座名義、日高市卓球連盟へ送金してください。申し込み、3月22日金曜までに、電話またはファックスで日高市卓球連盟事務局へ。問い合わせ、日高市卓球連盟事務局、小西。電話、ファックス、989-1893。仲間を募集。クリッピークラブ。40、50代の卓球愛好者、女性を募集します。初めての人も大歓迎です。日時、毎週月曜日、午前9時30分から正午。場所、武蔵台公民館。対象、40から50歳代までの女性。費用、月額100円。問い合わせ、早川、 電話 080-1114-3696。 マインド、よさこいを始めませんか？子供から大人まで初心者大歓迎。男女問わず家族で楽しめます。詳しくはホームページや各種 SNS にて。問い合わせ、マインド事務局。メール、team-mind@nifty.com。 暮らしの情報、インフォメーション、人口、平成31年2月1日現在、総数 56,054 人、前月比マイナス12人、世帯数 24,048 世帯、前月比プラス8世帯、男 27,962 人、前月比プラス2人、女 28,092 人、前月比マイナス14人。火災、救急、平成31年1月。火災、5件、平成31年1月からの累計5件。救急、265件、平成31年1月からの累計265件。休祝日、夜間診療所、歯科診療所。飯能日高消防署内、飯能市国母291番地。内科小児科、日曜祝日、午前9時から11時30分。午後1時30分から3時30分。夜間、午後8時から9時45分。問い合わせ、電話 971-0177。歯科、日曜祝日、午前9時から11時30分。夜間、なし。問い合わせ、電話 973-4114。暮らしの交換コーナー。不要品等の情報を希望者に紹介する制度です。有償、無償、取引方法等は当人同士で決めていただきます。譲ります。庭石、子供用勉強机、木製、学習机、和ダンス、木製、洋ダンス、五月人形、オーディオシステム、音響、犬用ゲージ、ベンチコート、150-160cm、男の子用フォーマルスーツ、120cm、男の子用ジャケット、ズボン、130cm、譲ってください。子供用寝袋、スキーセット160cm、畳ベッド、セミダブル、男の子用自転車、22、23、24インチ。交換の品物の情報は、2月20日水曜現在のものです。譲りますへの問い合わせは、毎月7日と日曜日の場合は、以後の平日から受け付けます。申し込み、問い合わせ、産業振興課、商工観光担当、電話 989-2111。 無料相談、表があります。相談種類、期日、時間、相談場所、予約、問い合わせの順に読みます。相談種類、法律相談、期日、3月15日、金曜、時間、午後1時から4時30分、相談場所、障害学習センター2階、予約、3月7日、木曜から、問い合わせ、総務課、市民活動人権推進担当、電話 989-2111。 法律相談、4月4日、木曜、午後1時から4時30分、市役所1階相談室、3月7日、木曜から、総務課市民活動人権推進担当、電話 989-2111。女性のための法律相談。4月18日木曜午前10時から正午。市役所1階相談室。3月7日木曜から総務課市民活動人権推進担当。電話989-2111。女性相談。3月28日木曜。4月11日木曜。午後1時から3時40分。市役所1階相談室。3月7日木曜から。総務課市民活動人権推進担当。電話989-2111。行政相談。3月15日金曜。午後1時30分から3時30分。障害学習センター2階。不要。総務課市民活動人権推進担当。電話989-2111。人権相談。3月15日金曜。午後1時30分から3時30分。障害学習センター2階。不要。総務課市民活動人権推進担当。電話 989-2111。 心配事相談。4月10日は精神保健福祉士による心の相談も行います。4月3日水曜、4月10日水曜午前9時から正午。面接相談。総合福祉センター駒の里。電話相談。電話 985-9100。 不要。日高市社会福祉協議会。電話 985-9100。 法律相談。4月11日木曜。午後1時から2時20分。総合福祉センター駒の里。3月28日木曜から。日高市社会福祉協議会。電話 985-9100。 出前相談。秘密厳守。生活での困りごと、経済的問題、引きこもりなど。4月26日金曜。午前10時から午後4時。市役所1階相談室。不要。日高市社会福祉協議会。電話 985-9100。 出張ハローワーク一人親家庭就労相談。4月9日火曜。午前10時30分から午後0時30分。市役所1階相談室。必要。子育て応援課子育て応援担当。電話 989-2111。 家庭児童相談。子育ての悩みや不安の相談。性格、生活習慣、言語、非行、虐待などの家庭内の問題。月曜から金曜日、祝日を除く。午前9時から午後5時。面接相談。市役所1階子育て応援課内。電話相談。電話 985-8118。 不要。子育て応援課子育て応援担当。電話 989-2111。 教育相談室。月曜から金曜日、祝日を除く。午前10時から午後5時。面接相談。障害学習センター2階。電話相談。電話 989-7879。 面接相談のみ必要。教育センター教育相談室。電話 989-7879。 労働相談。随時。午前10時から午後4時。市役所など応相談。必要。産業振興課商工観光担当。電話 989-2111。 内職相談。内職に関する給食相談。 ハローワーク求人情報の提供。火曜日、祝日を除く。午前9時30分から正午。午後1時から4時。産業振興課、不要。産業振興課、商工観光担当。電話、989-2111。消費生活相談。契約トラブル、多重債務など。月火水金曜日、祝日を除く。午前10時から正午、午後1時から4時、市役所3階相談室、不要、消費生活相談センター、産業振興課内、精神科医による心の健康相談、4月17日水曜、午後1時30分から4時、保健相談センター、3月1日金曜から、保健相談センター、電話 985-5122。健康相談、乳幼児、身体測定、保育相談、栄養相談、母子健康手帳持参。成人、血圧測定、尿検査、健康相談、栄養相談。第1から第4水曜日、午前9時30分から、11時30分、保健相談センター、不要、保健相談センター、電話 985-5122。相談種類、生活習慣病予防相談、血圧測定、尿検査、健康相談、体脂肪測定、栄養相談など、期日、4月9日火曜、26日金曜。時間、午後、時間予約制。相談場所、保健相談センター。予約、必要。問い合わせ、保健相談センター。電話、985-5122。表、終わり。各相談の詳細な内容は、市ホームページ、または、各公共施設に置いてある日高市市民相談のご案内をご覧ください。For Foreigners, 埼玉 Information and Support, SIS, TEL, 電話 048-833-3296, 埼玉インターナショナルアソシエーション、日高の魅力再発見。今回の日高の魅力再発見は、昨年12月に札幌ドームで行われた第14回 NPB 12球団ジュニアトーナメントで準優勝した佐々木さんを紹介します。将来の夢はプロ野球選手。打撃、守備、走力に磨きをかけて日本一を目指します。埼玉西武ライオンズジュニア。 NPB 12球団ジュニアトーナメントは、プロ野球12球団ごとに各地域の小学6年生を中心としたジュニアチームを結成し、日本一を目指す大会です。私は川越市にあるカスミファイヤーズというチームに2年生の時に入団しました。4年生の頃から埼玉西武ライオンズのジュニアチームに入ることを目標にして、6年生となった昨年の夏、トーナメント出場候補選手セレクションにチャレンジし、600人を超える応募者がいる中、難関を突破して選手となることができました。大会でも全試合に先発でフル出場しました。3チームによるグループトーナメントでは、同じ関東勢のチームとの戦いでした。練習試合では負けていた相手でしたが、2連勝の1位で突破し、この勢いのまま準決勝戦にも勝ち、決勝戦に進むことができました。決勝戦の相手はみんな大きく、ピッチャーの球も速く、とても強く感じました。試合は残念ながら負けてしまい、悔しい思いをしましたが、みんなで準優勝ができ、自分自身も最後にホームランを打てて、とても良い思い出になりました。過去にこの大会に出場して 今プロ野球で活躍している選手も多くいるので、私も将来はプロ野球選手になって活躍することを目標に頑張っていきます。写真説明。大小2枚の写真があります。佐々木寛太さん、下鹿山。首にメダルをかけ、左手にボール、右手に上りを持った全身写真です。上りには、埼玉西武ライオンズジュニア、佐々木寛太2と書いてあります。試合での一コマ。背番号2番をつけて、バッターボックスで、きれいに球を打ったところです。写真、説明、終わり。最女性に聞きました。卒業を迎えて一言。写真、説明。新田彩香さんが、1位先進と書いたボードを持って座っています。その隣に、中新田玲奈さんが、フォーエバー、夢、美しい心、誠実、笑顔と書いたボードを持って座っています。写真、説明、終わり。編集室。本紙14、15ページでは、日高市の魅力がぎゅっと詰まったシティプロモーション動画の一部を紹介しています。日高市の魅力といえば、四季折々に楽しめる巾着田や清流駒川、日和田山など、豊かな自然を思い浮かべる人が多いのではないでしょうか。そして、駒郡建郡以来、1300年以上の物語を紡いできた歴史もあります。いつの間にか、当たり前になっている自分たちの暮らす町の自然やグルメ。この動画を通じて、市内に住んでいる人はもちろん、市外に住んでいる人にも、日高市の魅力が伝わったらいいな、と思います。私もイベントの取材等を通じて、皆さんの声を聞き、新たな魅力を探していきたいです。湯げた。広報日高。ナンバー626。平成31年3月1日発行。編集、市政情報課。発行、日高市役所。郵便番号350-1292、埼玉県日高市、大和南平沢、1020番地。電話、042-989-2111。ファックス、042-989-2316。広報日高は、2万1300部作成し、一部あたりの印刷単価は、約25円です。見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。以上で、広報日高平成31年3月号を終わります。